委員会活動レポート。総務常任委員会。埼玉県和光市、千葉県木更津市のまちづくりを視察。10月29日、複合施設、ワピアについて学ぶため、埼玉県和光市を視察しました。ワピアは和光市で初めてとなる PPP、PFI、公民連携事業で誕生した複合施設。総合児童センター、市民プール、健康増進センターなどで構成され、和光の和、和になるの和に、ユートピアや広場仲間のピアから名付けられています。地域のにぎわい創出につながる施設の雰囲気を体感しました。翌30日はオーガニックな街づくりについて、千葉県木更津市を視察しました。地方創生の一つとして、オーガニックを街づくりの視点とし、木更津では地域社会を構成する多様な主体が一体となり、木更津市を人と自然が調和した持続可能な街として次世代に継承しようとする取り組みをオーガニックな街づくりと定義、条例も制定し、地域一体となってオーガニックな街づくりを推進されています。各分野での連携や具体的な取り組み、広報活動、今後の発展や展開等をお聞きしました。こんな質疑がありました。問い、オーガニックな街づくりに関して子どもたちへの取り組みは？答え、中学生を対象にした出前授業により、中学生からできるオーガニックな街づくりとして、木更津産の農産物を買う、ご飯を残さない等、身近なアクションを紹介している。参加した議員の感想。ワピアは地域密着型の施設であり、市民が参加できるイベントや講座が豊富に用意されていて、地元の文化・交流活動が活発に行われているのを感じた。地域社会にとって複合の利点を生かした施設であり、和光市の地域性に合った設計と運営がされていた。公共施設を複合化する利点を再認識した。写真が2枚。環境建設常任委員会。横浜市の処分地、跡地スポーツ施設、世田谷区の馬事公園を視察。11月5日、新明台処分地、新明台スポーツ施設について、本市の旧 RD 最終処分場の跡地利用の参考とするため、神奈川県横浜市を視察しました。新明台処分地は平成23年3月に埋め立てが終了し、その敷地の一部はゴミの中継施設や粗大ゴミなどのヤードを設置して活用しているほか、スポーツ施設を整備しています。施設内には野球場、サッカー場、多目的広場、芝生広場などがあり、地域の方々へ開放しています。翌6日、公園整備についてをテーマに、東京都世田谷区の JRA 馬事公園へ。馬事公園は昭和15年に開園後、昭和39年に東京オリンピック馬場馬術が開催され、令和3年に東京2020オリンピック会場として再整備された施設です。敷地面積は18万平方メートル、東京ドーム約4個分、約70頭の馬のいる公園として開放され、建物施設内にはレストランや図書スペースがあり、またジョギングや近隣保育の散歩コース等、地域住民の憩いの場として親しまれています。こんな質疑がありました。問い、スポーツ施設を地域の方々へ暫定開放されているが、施設の利用料金は徴収しているのか、また維持管理については。答え、スポーツ施設の利用料金は処分地のため徴収していない。維持管理は横浜市資源循環局が新明台処分地の維持管理の一環として横浜市資源循環公社に委託をしている。また必要に応じて横浜市資源循環局がスポーツ施設設備等の修繕を行っている。参加した議員の感想。健康運動公園のホースパーク構想のイメージは湧いたが、果たして立東でこのような施設が維持・運営できるのかは経費を含め 民間で採算基準を満たすのかどうか不安要素であるとも感じた。今後の公園計画の審査については、安定的維持が可能か、採算の基準を満たすのかどうかも含め、十分な検討を進めたい。写真が2枚。文教福祉常任委員会。国民スポーツ大会レスリング会場と北九州市の子育て支援施設を視察。10月9日、佐賀県嬉野市で開催されていた国スポレスリング競技会場を訪れました。来年度に迫る本市での開催に向け、会場運営及びスタッフ、ボランティアの動きなどについて見学しました。駅でのモニター中継や地元高校生のボランティア参加、地元物産品の販売、閉会式での大会ハイライト上映等、大会を盛り上げる工夫が随所にされていました。翌10日は北九州市立子育てふれあい交流プラザ元気の森にて、施設の運営や子育て支援事業についてお話を伺いました。館内には、子どもが新たな発見や創造への喜びを感じられるさまざまな遊びのコーナー、日常の生活空間を再現し、子どもを不慮の事故から守る工夫を学ぶコーナー、一時預かり室、子育て支援サロン、保護者のリフレッシュスペース、子育て団体やサークルが活動できるサポータールームなどが設置され、子育ち支援、親育ち支援、地域子育て支援の3つの視点から、子どもや子育てに携わるすべての人に配慮された施設づくりがされていました。こんな質疑がありました。問い、国スポ大会開催までの長期間にわたる活動の中で、ボランティアのモチベーションをどのように維持されてこられたか。答え、ボランティアのモチベーションは徐々に上げていくものと思う。リハーサル大会のほか、100日前イベントや各種イベントへのブース出展や市内装飾など、市民向け機運醸成に努めてきた。参加した議員の感想。元気の森では、ただ単純に子どもたちの遊び場としているわけではなく、教育的視点や施設にいても四季を感じられる工夫、子ども目線での設計、安全面など、さまざまな配慮が見られ、感動した。栗東市では財政的に厳しいところはあるが、いいところは取り入れながら、子育て支援の充実に取り組んでいかなければ、と感じた。写真が2枚。環境センター整備特別委員会。富山県砺波市、福井県大井郡で環境センターを視察研修。今年度、市では環境センターの現設置場所において、更新整備を実施することを前提に、最適な整備手法を検討するため、栗東市ごみ処理施設整備基本計画の策定をしました。委員会では、10月22日に富山県砺波市の砺波広域圏事務組合クリーンセンター砺波を訪問。こちらの施設は平成3年2月より稼働し、老朽化による設備・装置等の劣化、処理能力の低下から基幹的改良工事を実施、平成31年2月から令和4年3月、されており、その内容を研修しました。翌23日は、福井県大井郡の若狭広域行政事務組合若狭広域クリーンセンターに訪問。こちらは広域施設として令和5年3月に完成された最新鋭の施設となり、事業方式や最新設備について研修しました。砺波広域圏事務組合クリーンセンター砺波、富山県砺波市、竣工年、平成3年1991年、処理能力1日あたり90トン、24時間45トンを2炉、焼却炉形式、全連続ストーカ式、事業方式、DBO 公設民営。若狭広域行政事務組合、若狭広域クリーンセンター、福井県大井郡、竣工年、令和5年2023年、処理能力1日あたり70トン、24時間35トンを2炉、 焼却炉形式、全連続ストーカ式、事業方式、DBO 公設民営。写真が1枚。